こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や草書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは123回目です。よろしくお願いします。今日はですね、可能性を閉じないってことをね、ちょっと考えてみたいと思うんですね。ちょっと前なんですけど、僕が出会った人がね、と会話してる中で、いくつぐらいなんだろうな、あの人。多分30代前半ぐらいなのかな。ちょっと、まあ、結構白髪のある人で、まあ、若白髪なんでしょうけど、顔はそんなに年いってるような雰囲気ではなかったんで、まだ多分30代前半ぐらいなのかな、なんていうふうには思うんですけれど、まあその彼と、彼っていうほどね、親しくもないですけど、会話してる中で、なんか趣味って何ですかみたいなこと聞かれたんですよ。まあ僕食い気味で筋トレですって答えたんですけど趣味筋トレなのかななんて自分でも疑問に思いながら、なんか結構食い気味で、まあ筋トレですねみたいな話をしたんですけど、そしたらまあそんな会話をね普通にしてた中で、彼が彼のね趣味なんだろうみたいな話を彼はしててっていうか、まあなんか聞くってことは自分の趣味を共有したい、聞いてほしいっていうのを裏返しですから、まあ聞いてたんですけれど、まあその彼がね、なんか趣味と言えるかななんてこと言いながら、なんかね、スカパーって言ってたかな、なんか映画をね24時間ずっと垂れ流しのチャンネルがあるらしくて、それをずっと流してるっていうんです。まあ見てなくても流して、だからなんか有線 BGM みたいなもんですよね。家にいるときはずっと流してるみたいなこと言ってて、だからそれをまだ見たり、たまにね、まあ流し見っていうのかな、わかんないけど、まあちゃんと見るときもあるでしょうけど、そういうのがなんか映画を見るのが趣味なんですみたいなことをね、彼が言ってたんですけれど、でその前段として彼が言ったのが、僕は地上波が大嫌いなんですと、もうここ10年地上波は見てませんと、だからスカパーで映画を流してるんです。でそれが趣味と言えるかどうかわからないですけど、僕がそういうものを見てるっていうことですねみたいなね、趣味と言えるかどうかわからないって言って前ね、枕言葉を言ってましたけど、まあ立派な趣味なのかもしれないですね、そうやって映画を見るってこと。で僕が気になったのがその前段なんですよ。地上波が大嫌いですっていうところが僕の中ではちょっと気になってて、いやまあその理由は、まあ見るに値しないってことなんですよね。くだらないみたいな、ことでね、10年間ぐらい、全く見てませんっていうことだったんですけど、まあそれはそれでいいんですよ。そういった主張を持ってるってこともそうですし、彼が実際に、10年前は見てたんでしょうね。で、その時もくだらない、見るに値しないなって思ったっていうのはね、彼の中の、事実というかね、思ったことでしょうから、それはそれで問題ないんですけど、それをね、すごく強く言うんですよ。地上波は全く興味ない。無駄です、あんなの。結構ね、強い論調で言うんですよね、それは。で、それを聞いたときに、まあ確かにね、何度も言うように、まあ彼がそれを思ったことだからそれは構わないんですけど、じゃあそれによって、どういった可能性を閉じてるかっていうのを今日考えてみたいんです。実際僕もテレビは、持ってないから見たくても見れないんです。で、僕はね、テレビっ子だったんですよ。ちっちゃい頃、まあ、実家にいる頃ですよね。やっぱね、ドラマとかバラエティとかよく、もう普通に見てましたし、面白いなと思って見てたので、根がね、やっぱテレビっ子であるので、今だってテレビがあったら、見るだろうななんては思うんですけれど、まあ、こうか不幸か、まあ、じゃあテレビ買えばいいじゃんって思うんですけど、まあちょっとそんな別にそこまでして欲しくないなぁなんても思うし。で、こうか不幸か YouTube をね、最近見る時間もないので、実際今どういう番組がやってるとかね、そういうのが全く僕もちょっとわからないんでね、なんとも言えないんですけど、ただその実家に帰ったりした時ね、 そこで、まあ実家にはテレビありますから、そこでテレビを見ると、まあ確かにくだらない番組は多いと思うんですよ。それは、うん、テレビが面白くなくなったみたいに今言われてますからね。確かにそうなのかななんて思うんですけれど、ただそんな中でもくだらない番組だよななんて言いながらね、親とかと見てても、その中でちょっと会話が膨らんだりするわけです。ちょっと笑ったりするわけです。その時にまあ少し会話が弾んだりとか、共通の話題ができたりとかして、くだらない番組かもしれないけど、そこで少しその場が和んだりとかするってことはあるわけです。そういう場が現実にあるってことを、僕は地上波は大嫌いなんですっていうことによって、全てない世界として見てしまわないかなってことだと、ことなんですよ。僕が今日お伝えしたいのは、僕もくだらない番組だらけだと思います。正直言えば見るに値しないんじゃないかと思うんですけれど、ただそんなくだらない番組ですらちょっと何かのきっかけになる。じゃあそのくだらない番組を見て何か自分の思考のヒントになるとか、すごくあり得ることなんです。それをずっと見る必要はないかもしれないけど、全く見ないより見た、たまに見た時で新しいきっかけ、ヒント、考え方が得られる可能性はあるわけなんです。くだらない番組だって。ちょっと話それますけど、テレビ業界ってマスゴミなんて言われて今すごい非難されてますけれど、僕はそういったマスゴミにいる人たちは、いる人たちっていうのはある種優秀な人たちが集まってる業界だとも思ってるんです。でないとやっぱり番組って作れないと思うんですよね。なので方向が間違ってるかもしれないし、何かにすごい偏った人たちなのかもしれないけど、その何かのテレビを作る、バラエティを作る、報道を作る、情報番組を作るっていうところに対してはやっぱり秀でた才能がある人たちなんですよ。だからそういう人たちが一生懸命、演者も含めてですよ、一生懸命作ってるものっていうのは、確かに今すごいくだらないものになっちゃってるのかもしれないけど、そこの一生懸命っていうベクトルは僕は見習わなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。僕の知り合いにもその業界にいる人がいて、で元いた人もいて、むしろじゃないです、僕の本当中学の友人も、ちょっと同級生もその業界にその AD って頃から入って10年ぐらいやったのかな、うん、その業界見てる中で、その彼はね、まあ、AD ってすごい過酷な職業って聞くじゃないですか。で確かに旗から見ててすごい大変なんです。ほとんど時間ないですから、もう24時間労働以上しますからね彼ら。やっぱりそれは何かエネルギーがあるからできるわけですよ。でやっぱそのエネルギーっていうのは今結果としてくだらないものが作られちゃってるけど、その彼らが持ってるエネルギーっていうのはまあ非常に大切というか、見習ってもおかしいんじゃないかななんて僕はちょっと思ったりもするんですけど、その業界に働いてる人たちをね見てて、まあちょっとそれはちょっと余談なんで話を戻しますけれど、そういった否定するのは構わないんですけれど、その否定した先を閉じちゃうっていうのは僕は問題だと思ってるんです。まあテレビっていうそのマスコミでちょっと考えてみますと、まあ最近はちょっと権力っていう思想っていうところでは新聞を読まない人っていうのが増えてますから、何とも言えないですけど、昔は読売しか読まない人、朝日しか読まない人みたいな形で、分かる、まあ今もそうですけどね、新聞何紙も取る人なんてそんないないと思うんですけど、ただじゃあ朝日を読んでる人はどういう思想の人なんだっていうのがなんとなく昔はね分かったんですけど、朝日を読む人はじゃあ読売を読む人と何が違うんだっていうのは、読売がどういう論調で社説を展開してるかっていうのを知らなかったら言えないわけですよね。だからその頃はそういったのはある程度知識というかインテリジェンスな人たちがやっぱりそういったことで相手を否定してたんです。だから相手が何を言ってるかを知ってるから相手を 否定というか非難して、ちゃんと論議が 論争というかね、対立というか、そういった構造が成り立ってたんですけど、今の、さっきの見ないんですみたいな、くだらないから見ないんですみたいな話になると、相手が何をしてるかもわからないんですよ。それだとね、結局どんなにもしかして自分が正しいかもしれないと思ってても、ただの独りよがりって可能性は否定できないですよね。自分がいる位置がわからないんですよ、結局。戦争が終わったことも知らないで、ずっと一人で山奥で隠れてるようなものですよ。そこまでね、深く考える必要ないよって言われる人もいるかもしれないですけど、いや、テレビつまんねえから俺テレビなんて見ねえんだよって、それはなんかカッコつけて言ってるだけなのかもしれないですけどね。だから何みたいな話なんですよ。でも、そう言ってしまうこと時点で、可能性を閉じてるんだよってことを一つ気づいてほしいなと思って、今日こんな話をしてるんですよね。うん、別にテレビ見ないからかっこいいとは僕は思わないですからね。もともとテレビっ子ですから。僕だってテレビがあったら、さっきも何度も言うように、ずっとは見ないとは思うんですけど、たまには見てもいいかななんて思ったりもするんでね。別にかっこいいことじゃないよとは言いたいんですけど、まあ今日はちょっとそんなことではなくて、相手、自分がいる位置を確認するには、やっぱり相手がいなかったら確認できないってことをちょっと覚えておいてほしいなと思うんですよ。またね、その可能性を閉じるっていうのは、自分がこれが正しいって思い込んでる独善が宿るってことなんだ。そうすると、相手が何か言ってても、それを聞いてても、記憶にも残らないし、右から左に流しちゃうってことにつながるんです。だから他者に興味がなくなるってことでもあるんです。この前ね、僕ね、あるおっさんと喋ってて、その人はね、子供がもう高校生とか言ってたから、まあ見た目も50過ぎのおっさんでしたから、喋ってた、まあそんなおっさんと喋って、おっさんとおっさんが喋ってたわけですけど、そのおっさんもね、なんでみんな不思議だなと、なんかね、また趣味聞かれたんです。な、食い気味で筋トレですって言ったんですけど、まあそのおっさんはね、可愛らしいおっさんでね、もうね、自分のね、趣味が言いたくてしょうがないんです。もうそれはね、パッと見て分かったんです。だから、でもちょっと泳がしたんですよ。僕もそこは意地悪く。筋トレですなんて言いながら、また別の話をしながら、でもね、うずうずしてるのが分かったから、何々さんは何が趣味なんですかって聞いてあげたんですよ。聞いてあげたって偉そうな言い方ですけど、まあそういう話の流れになったんですけど、そしたらね、もうお見事ですよね。よくぞ聞いてくれましたって、本当言いましたからね。なるほどなと思ったんですけど、でそのおっさんの趣味が、もう僕は意外だったんですけど、金魚すくいだったんですよ。金魚すくいなんだと思って、でいろいろ話聞いたら、全国大会に出場するぐらいの人で、その人はで自分でその金魚すくいのサークルみたいのを作っちゃって、そこでみんなで毎日ね、練習して、でそのサークル内には全国3位の金魚すくいの人がいるとかね、そういう話を聞くとね、すごい楽しかったんですよね。でいろいろ金魚すくいのルールとかも聞いて、ちゃんと全国大会のルールとかあってね、でどういう風にするんだと、まあ、ほんと細かいことまでね、僕ねグイグイ聞いてたんですけど、でもね、何が面白いってね、そこでのね、人のつながりなんですよね。その人はね、普通のサラリーマンっておっしゃってましたけど、そこの全サークル、その人東京在住だったんで、その神奈川っつってたかな、うん、でも関東圏って言ってましたけどね、そのサークルの活動地域がね。でそこで関東圏で活動する人の中では、それこそね、東大の教授とかいたり、あと何つったかな、あとね、省庁のね、役人もいるって言ってましたし、女性もね、結構多いらしいんですけど、舞踊家っつう、なんか舞を踊る人とか、あと琴とか弾いてる人とか、なんかすごいよね、面白いバラエティを富んだ人が参加してるんですって、その金魚すくいサークルには。これってすごい面白くないですか？趣味を通じて、 だってそのおっさん普通のサラリーマンですから、なかなか出会えない人たちですよね。そういう人たちとなんかね結構頻繁に活動してるらしくて、で地方の全国大会以外にも結構いろいろ大会があるみたいなんで、そういう人たちと遠征してみんなで旅するって言ってましたけど、すごくねその話題をしてるというか、そのおっさんすごい楽しそうなんです。もしね自分のことにしか興味ないというか、自分は絶対だと思って相手の場所っていうのを全く興味ない、関心ない、閉じてる、可能性を閉じてるんだったら、その人の話を多分全然興味ない、金魚すくい何でこの人こんな燃えてんのみたいで終わっちゃうんです。へえで終わっちゃうんです。金魚すくいなんです僕の趣味は、そうなんですかで終わっちゃうんですけど、そこで可能性を閉じなくていろいろ突っ込んでくると、そういったねいろんな人種がそういったところで、人種っておかしいですね、いろんな職業の人がそういった活動してるんだって情報知れるじゃないですか。で僕ね、ぜひね参加したいなと思ったんですよ。だからちょっとね機会があったらそのサークルに一回顔出してみたいななんて思うんですよね。でそれはね、あ全然来てくださいよなんて言われたんで、うん、ぜひ今度は声かけられたら行ってみようかなと思うんですけど、つまり、僕はまだ参加してないですけど、その可能性が開いたんです。そしたら僕もやっぱその東大の教授でな、ちょっと何のどこのね学部の教授かは知らないですけど、やっぱ喋ってみたいですよね、どういう人かとかね。舞踊家って何それみたいな。一回舞踊で踊ってるね変なおばさんとは喋ったことあるんですけどまあでもね日本舞踊なのかとかね、なんかいろいろあるじゃないですか。そういうのも話聞いてみたかったりしますよね。だからそういう人と出会う可能性が開いたんです。もうこれだけですごくなんかまた一歩違う道が開けたわけで、なんかすごく楽しい会話になったななんて僕は思うんですけどね。で自分のことにしか、自分が信じる自分の主張ばっかが絶対の世界だと思ってたら、この可能性って開けないですよね。テレビをね地上波は全く見ない、あんなもん見るやつはバカだと思ってたら、テレビが大好きな人の可能性を無視する、つまりそれは自分翻って自分の可能性も閉じてるって言えるんじゃないかなって僕は思うんです。これはね別に地上波を見ろって言ってるわけじゃないんです。別に地上波くだらないから俺は絶対見ないっていう考えを持つことは別にそれは全然悪いことじゃないんです。でもそこで自分の思想に固執してしまうと、テレビを見るっていう人の可能性を見れなくなるってことなんです。それは今僕は金魚すくいのおっさんと喋った例でもお伝えしましたけど、翻って自分の可能性を閉じてるってことにつながるんです。思想を持つことは悪くないんです。主張を持つことは悪くないんです。ただ相手にもその自分とは反対の主張を持ってる人がいるっていうことをまずは認めないと可能性は開けてこないよっていうことをちょっと今日はお伝えしたいなと思ってこんな話をしました。どんなに強い主張を持っててもいいんです。持つべきなのかもしれないです、こんな時代だから。でもその自分とは全く逆の主張をちゃんと聞くっていう姿勢だけは持ってないと、どんどんどんどん独りよがりの山の中で戦争が終わったのに知らないで生きていく偏境な人に、まあ、ちょっとあれですよ、山にね、ちょっと例えが悪かったかな、偏境な人ってあの人に対して言うのは失礼かもしれないんであれですけど、だから世間知らずな人ってことですよ。頑強なね、偏境な人になってしまいますよっていうことをね、今日は、お伝えしたいなと思ってこういう話をさせていただきました。またねちょっとね金魚すくい、夏ですからやっぱシーズンは金魚すくいね、ぜひちょっとねちょっとお声がかかったら参加したいなと思うんですけどね。 ポイって言うんですね、あの救いの。そういうのも一つの学びですよね。しかもポイも、ポイだったっけな、ちょ、あれ間違ってたらごめんなさい。あれもね、4号、5号、6号とか7号とかってね、なんとか号っていうのがあって、それは大きさじゃなくてね、その紙の張りのね、強さらしいんですけどね。で、全国大会でするのは5号とかね、そういうのがあるらしいんですよ、やっぱり。面白いですよね。右手、左手、どっちも使っていいけど、その競技中は持ち替えちゃいけないとかね、いろいろあるんですよ。すごい、でも面白かった、その話を聞いて。金魚すくいなんでもう僕何年も、何年どころじゃないですね。あ、でも去年、甥っ子がやってるのを横では見ましたけど、自分はやってないんで、ぜひやってみたいなと思うと同時に、今思い返したら金魚すくいって多分5回、10回もやったことないんじゃないかな、人生で。一回ちょっとやってみたいななんて、競技でやるって面白いですよね、金魚すくい。何がね、趣味になるかわからないですよね、本当にね。別にね、それがね、お金、そのサラリーマンの人にとったらそれが副業になるわけじゃないんです。でもその人はそれがあるからすごく楽しそうに、仕事絶対辛いはずですよ。嫌なこともいっぱいあるはずですよ。でもそれがあるから、彼の人生は充実してるんですよ。可能性を閉じたら、その充実に出会えないってことになりますから、ぜひともね、どんなくだらないことでもいいから可能性を閉じないで生きるっていう視点を持ってほしいなと思います。じゃあ今日はこんな形で終わりたいと思います。123回目でした。ここまでどうもありがとうございました。